今日のお題は山田無門浪士の思い出ということでございます。当然もう山田無門浪士ご存知の方がほとんどだと思いますけれども、私は山田無門浪士の不肖な弟子でございます。ですので思い出話を1時間話せるのかどうか分かりませんけれども、河野太通浪士のお話とかいろいろ交えてお話ができたらなと思っております。まず最初になぜ、ね、私が山田無門浪士の弟子になったかというところからお話をさせていただきます。私は生まれは愛知県、名古屋です。中村区、亀島でございます。ですのでもうこの辺はよく知ってます。中学高校とは南山へ行っておりましたんで、あの頃はね、公立の中学校行く場合は頭を丸めないといけなかったんですよね。それが嫌でしてね、親に、頭を丸めたくないと言いましたところ、じゃあ自分父親がちょうどですね、南山の1回生だったんです。南山中学、あの入中にある南山中学が、昭和の5年か6年にちょっとそれわからないんですけどできて、初めての中学生として行ったんですね。ですんで南山へ行きなさいということで、おかげさまで南山の方へ、ね、行かせていただきました。毎日あるんですよ、天にまします我らの神よってね毎朝やってましたです。大変ね、やはりその何か求め、今の若い人っていうのははっきり分かってますよね。自分の希望があってこんな仕事に就きたいとかこんなことをしたいっていうのがありますけど、私はそんなにね深いものは持ってませんでした。父親が製菓業、お菓子を作る商売をしておりましてね、大変祖父の時代からそうですが、大変信心深いところで育ちました。ですんで商売も独立をしておりましたけども、本家へ参りますと、父親とついて参りますと、まず何をするか言ったら仏壇に行って線香を立てて手を合わす、そういうふうに教えをもらいました。で祖父のうちはやはり商売をしておりましたけど、中庭には、鳥居がありましてね、ちっちゃい神社を、祀っておる、そんなとこでございました。ですので父親もそういう仏教的に大変興味がありましたので、ちょうど高校2年ぐらいのと 3年だったでしょうかね、無門法話集という本を渡されましてね、読んでみろって。全く仏教の知識もないものがですよ、無門法話集を読んだところ感銘を受けました。感銘を受けたところをちょっとご紹介します。嵐山の天龍寺というお寺に50の年まで雲水をしておりました。雲水ほど気楽なものはありませんよ。わらじを履いて托鉢して、ただ座禅さえすりゃ生きていかれるんです。家賃もいらねば税金の心配もおらん、こんな気楽なとこはありません。死ぬまで置いてもらおうと思っておりましたのに、妙心寺から霊雲院という寺が開いたから何でも来いということで、50の時嵐山からわらじを履いて笠をかぶって行ったんです。しばらくしましたら2畳の薬問屋の主人がやってきてということですね。もう皆さんよくご存知ですけども、霊雲院は 4,5 軒の檀家しかないんですよね。だから当時、天龍寺で20年ご修行されておりましたんで、門さん門さんと言われて大変信者さんが多かったんですね。ですので門さんどうするんだ、そんな 4,5 軒のところでやっていけるのかって、薬問屋の人が薬をね売ったらどうだとかですね、また同志社の顧問をしている山下さんという方が、 モンさんの信者さんにお金出してもらうから、モンさんの知ってる人の名前を書いてくれとかね、そんなことをするんですよね。ところが無門老師はこんなふうに言ってます。はあはあ聞き流しておったが、あんまりうるさく言われるのでやめてください。その同志者の方はクリスチャンですから、あなたもクリスチャンだからキリストは空の鳥を見ようとか何とか言われるじゃありませんか、ほっといてくださいと申したら、大丈夫かなと心配そうに帰っていかれました。次からです、大変感動してしたとこです。そうして月末になりましたら、前から学生が二人おりましたが、二人の学生が私のところへ参りまして、おっさん今月の部屋代取ってくださいと言ってきました。ほう、君たち今までそんなものを出しておったんか、やめとけ、俺もタダでおるんだから君たちもタダでおれ、俺が建てた寺、わしが建てた寺なら部屋代もらうが、五海山様が建てられた寺や、わしが部屋代取るわけにいかんがや。それよりな、五海山様にようお礼申し上げて、しっかり掃除でもするんじゃな、と言って返してやりました。そのうち、別に炊事しておったのが、一緒に炊事してくれということになって、食費も出さなければ部屋代も出さない。すると次から次へと学生が置いてくれ、置いてくれとやってきて、多い時は20人ぐらいおったことがあります。20人ほどの学生が学生をただで養って、その上小遣いのないやつには小遣いをやり、月謝のないやつには月謝を払ってやったりしたのに、今まで一日も金がなくて困ったことはありません。不思議にお助けがあって、いるだけはどこからか必ず入ってくるものであります。4、5年経ったら山下弁護士が私のところへ来て手をついて謝りました。僕の不明を恥じると。こんなことは私のささやかな経験で、皆様の ご感想、参考にはならないかもしれませんけども、皆さん方でも、考えたがうまくいったんじゃございます、ございますまい。儲けたとおっしゃってるが、儲けたんじゃない。儲けさせてもらったんと違いますかな。考えて儲けたじゃのて、おかげさまで儲かったんだろうと。私は思うのでございます。ここですよね。大変感動しました。なぜ感動したかって言いますとですね、うちの親は商売人でございましたんで、お金、金さえあれば人の心も変えるよって、ね、今でもそういう人いっぱいおりますよ。お金必要です。お金がなかったら私たち生きていけません。そりゃね、少ないより多い方がいいに決まってますよ。そういうふうに17、18ぐらいまで、ああお金だお金だっていう家庭で育ったのが、金なんかいらんって、そうでしょ、食費も出さなければ部屋代も出さないって、ここへ行きたいと思ったんですよ。高校3年の時にどこへ行こう、何になろうとかなんて思ってない。ここに行くためにはどうしたらいいんだろうって、花園大学に入らないといけない。幸いうちの菩提寺が大須にある総建寺だったんですね。で、総建寺の和尚さんにうちの親が相談してくれました。うちの息子が長男ですけど、花園大学へ行かしたいけどどうしたらいいですかって。じゃあ総建寺の弟子になったら、当時ね、多分今もそうですけども学費が安かったんですよね。宗門校でございますんで、宗門の弟子になれば行くばっかのなんかあったんですね。でもうちの親は坊さんになるかどうか分かりませんと、一応まあ一般の学生で受けさせますということで、受けさせてもらいました。心配ですよね、一般で全くお坊さんでもないものがですね、花園大学、それも仏教学科受けて、通してくれるのかなという心配がありました。 おかげさまで、通りまして、それは通りますよね、あんなこと言ったら大学に失礼なんですけど、通らせていただいて、今度その霊運院へどうやって行ったらいいんだろうっていうことですよね。で、まあ、やはり創建寺の和尚さんにお尋ねしたところ、ちょうどね、財務部長、内局の明神寺派の内局に、花崗山の大林寺という今も素晴らしい大きいお寺があります。そこの和尚さんが財務部長をしておるから頼んでやるっていうことでね、本当不思議ないんですよね、トントン拍子で行かしてもらいました。そして母親と霊運院へご挨拶に行きました。そしたら凛々しい和尚さんがね、無門浪士はもうご存知のように当時神戸の正福寺の方で総道士家としておられますので、月曜日ぐらいしか帰ってこられなかったんですね。で、まあ凛々しい和尚様がおられまして、いろいろどんなふうにしたらいいですか、何を持ってきたらいいですかということでいろいろお尋ねして、今でもね覚えてます。火鉢があって、ね、入学前でございますから2月か3月ちょうど今ぐらいでしょうね、当たりなさいとか言われて、暖房なんかないですよね。母親とその凛々しい和尚さんとお話しして、君はもうそんなな、正座したって足しびれるから言われても緊張してますからね、正座してましてね、してまあおかげさまでいろいろ話を聞いて、行きました。でその中で一つ言ったのはね、お寺へ来たらやっぱり頭丸めるんですかって聞いたんですよ。そうしましたらね、そんなことしなくていいよって、君は在家の人間だし寺の息子じゃないから伸ばしてきたらいいよって言ってね、当時知ってます？ビートルズとかねありましたでしょ、こんなぐらい伸ばしてね、堂々と行きました。入学式の時も髪の毛あったんです。当時霊運院に入った時学生が10人ほどおりました。2人髪の毛がありました。私ともう一人、小福郎って八日市に料理屋さんがありますが、そこの息子、その方は高校1年から、私は大学1年生で、2人髪がありました。3日目で丸坊主にしました。何もね、他の学生がいじめてね丸坊主にしたわけじゃないです、お寺におっておかしいですよね、2人でねやっぱり坊主にしようっていうことでね、バリカンで坊主にしました。そしたらその留守番しとった凛々しい和尚さんがね大笑いしましてね、ざまあ見ろとお前ら坊主にしてこいって言ったら来ないだろうと、郷に行ったら郷に従いでな、そんなふうになっとんだとかって言われましてね、それからこんな頭ですわ、今はもう伸ばしたくてもね伸びないですわ、もうハゲちゃって、その小福郎の息子は今あの小福郎を継いでちゃんとしております。彼はふさふさにありますけどね、その霊運ではですね、無門老師は月に、毎週月曜日に花園大学で実践禅学 A っていう提唱です、座禅をして聞く提唱がありました。で学生は院寺って言いまして、まあ、お手伝いをする役目、何か自分がねエリートになったような気になるんですよ。学長のそばについてですよ、こうなんかズダ袋っていうのを、直接神戸の方から来られますんで、学校の校門で待ちまして、学長がタクシーで降りてこられると、そのズダ袋を持って後ろをついていく、ね、なんか他の学生ができないことをしてるわけですよ。すごく嬉しいですよね。そして提唱もしっかり、当時無門館っていう提唱をしておられましたね、しっかり聞きましてね。そして同じように霊運院へ戻りまして、当時ね何を出したかなと思っていろいろ思い出したんですが、よく出したのがこんにゃく入りカレーってお肉でしょカレーって言ったら、とか精進なんです。無門浪士は一切お肉とかお魚を食べられませんでした。だからこんにゃくをこう叩いてお肉みたいにしてちぎってカレーを作りました。でそれをおいしくいただかれました。それとか 信者さんたちが霊運院へご挨拶に来られますよね。ちょうどお昼時なんかはね、うずみ豆腐っていうのを教えてもらいまして、もう簡単なもんなんですよ。学生が作りますからね。そんな手の込んだもんじゃないです。野菜の残ったものを切って、でちょっと味付けで、それも醤油味ぐらいのことで、であと片栗でね、ちょっとで、あとお豆腐を入れて、その上にご飯をのせ、うずみ豆腐とか言って、それを作りなさいって、よく作らさせていただいて信者さんに出したんです。みんなおいしいおいしいって食べられたけど、作った方は一回もおいしいとは思ったことなかったんですけどねまあそれでもそうやって出してたんですけどね、で宿泊される時がありますよね。無門浪士がお泊まりになりますと、学生が順番に背中を流すんです。無門浪士のお背中をね、浪士お背中流させていただきますって、五右衛門風呂なんですよ当時。五右衛門風呂ってご存知ですか？板の上に乗らないとあちちちってなるやつですからね。で上がっていただいてするんですよ。学生はだいたいね、いたずらするんですよ、知ってますかね、もう悪いことばっかり言うんですよ先輩が。でちゃんと流し方も教えてくれんね。最後な、流し終わったらな、無門浪士の頭をこうなぜてな、ポンと叩くんやと、これが終わりの挨拶やと、わかりますやん、いたずらされてるな。普通はしないんです。でもバカ正直な高校生の子はするんですよ。ポンと叩く、って書いてる。まあそんなこととか、そして、お泊まりになった時にはテレビを見るんです。一緒にサレって言いましてね、お茶を一緒に飲んでお菓子を食べるんですが、そのお菓子がですね、いつのお菓子かわからないですよ、羊羹でカビが生えてるの見たことありますか？普通羊羹カビ生えないやろと。それを切ってですよ、いやこれを食べなさいって出してくる。サレに出しなさい、もらいに行きますよね。サレのお菓子もらいに行きました。ああどう、これだ、これを出しなさいって。また下から出すんですよ。上から取ってくれればいいのに。もうカビが生えてる。それを取ってですね、切って出すんです。食べたくないですよね、誰も。でもその30分サレなんですけども、その時もやっぱりあんましてね、させていただいて、ちょうどあれはいろんな時間忘れましたけど、テレビを見させていただいてね、正座して食べるんですけど、しびれるんですよ。だから早く終わらないかなとかね、いろんなことを考えてましたですね。おかげさまで4年間そんな生活させていただきました。もう本当に名古屋の親元におった時なんか、寝るのが朝はもう日曜日なんか10時ごろ起きるとか、そんな時間ですよね。ところがお寺っていうのは5時に起きて朝のお勤めして、できっちりで、ご飯も自分たちが作るんです。電気釜で、で電気釜が壊れたことあったんです。誰もご飯炊けないんですよ。わからないから、その凛々しい和尚さんが来ましてね、お前らバカかと、鍋で炊けって言われて、あ、ご飯って鍋で炊けるんだっていう、そのくらい何も知らないものばっかりだったですね。実はうちの親は先ほど言ったように名古屋で商売しておりましたけども、失敗しまして倒産しました。ちょうど3回生の頃だったです。私はまだその頃お坊さんになろうとかね、そんなこと何も考えてなかったんですけども、一つのその事件によって出家ということになりました。当然払えないですよね。学費も払えません。まあ霊運におれば、霊運におれば食事は食べれますけど、学費が払えない、小遣いも払えない。当時親は600万の借金がありました。若いからやっぱり帰ってまた働いて、その負債したお金を返したいっていう気持ちが大変強かったですね。そして無門浪士に、直接私はそんな無門浪士 とお話っていうのはできません。大通浪士の自営をしておりましたんで、大通浪士とはね、いろいろお話ができますけど、無門浪士という方は本当にもう高貴な方で、学生すらもそんなにね、冗談が言って喋れるような方ではなかったです。ですんでそんな話なんかできなかったです。ちょうど留守番の和尚さんが代弁してくれて、まあこの子は600万の親の借金を返したいから大学を辞めて名古屋へ戻りますっていうようなことを、まあ、前もって話してくれて、じゃあその者を呼びなさいって、部屋に呼ばれました。でも必死になって説明しました。親が600万借金して倒産しました。ですのでその600万を返したいと思います。無門浪士はね、黙って聞いておられまして、貴公はたった600万で青春を売るんかってこう言われたんですね。とんでもない答えだったですね。何を言うか思ったら、わしが600万払ったるって、ここにおれ、そう言われたんです。はあ、ね、何にも答えれないですよ。わしの弟子やって、お前はここにおれ、授業料も払ったる、小遣いもやるって言って、さっきのね、読みましたでしょ、これ本当なんですよ。これ私のことではないですけどね、その上小遣いのやないやつには小遣いをやり、月謝のないやつには月謝を払ってやったって、本当だったんですよね。これ自分がその目になったんですよ。まあ当然600万っていうお金はそんな払ってもらわずに霊運でおりました。親の元へ戻りまして、実はこういうふうになったって言ったら、じゃあもうお前は坊さんになって無門浪士のそばでおれっていうことでおりました。毎月で、お前無門浪士がね、貴公はいくら小遣いもらっとったんだって、1万円もらってました、親から仕送りしてもらってましたって。正直ですね、あの時3万円って言っとけばよかったな思ったんですけどね。そしたらね、毎月いただけるんですよ、1万円で。でもね、無門浪士はね、1万円札を渡さないんです。1000円札を渡してくれるんです。それもね、浪士が持ってるお札って言ったら、皆さん、ね、お寺さんの法事のお布施とか、まあ、この辺月参りもあったりすると思いますけども、なるべく綺麗なお札入れますでしょ。どちらかというと新札じゃないですか。そうすると無門浪士がね、もらいに来ますと1枚2枚3枚ね、お皿じゃないけど10枚あるだろうって、ありますもらって帰ってね、部屋で数えると11枚あるんですよ12枚あったりするんですよ。悩みますよね、返すべきか黙っとくべきかやっぱり返しに行くんですよ。ロシ1枚多かったです、あそうかいと、あって感じですよね、くれたんじゃなかったなって感じで、でもやっぱりそんな毎月ね、欲しいとは言いづらいですよね。ところが無門浪士いう方、本当心優しい方です。あれ、先月お前、今月お前小遣い渡したかなと、いえいただいておりませんと言いましたらね、ちゃんといただきました。本当にもう、ありがたい経験さし、経験いうかね、授業料も今月分くだ、1年間払っていただきました。私は准教師でいろんなところへお話に参りますけども、ある四国のお寺で、あの話、普通にお茶飲みで話をしておったところで、その和尚さんが言うたんですよ。当時花園大学で学生でおったと。で四国へ帰るお金がないから、無門浪士、学長のところもらいに行ったと、借りに行った、学長はちゃんと貸してくれたと。で四国のお寺へ帰ったら、それは師匠は怒りますよね、学長に借りてくるなよとか言って、これ返せって言って、 返しに行ったら学長は受け取らなかったって言うんです。花園大学がそういうこの前150周年、130周年とかそうあったんですね。そういう学園花園大学が何か寄付を言うてきた時に返してくれたらいいからって言われたって。だから皆様も大学出ておられます方はご存知だと思いますが、寄付を言ってきますよね。行くばっかの寄付をお願いします、何かしますってね。この前も花園大学からも150周年の記念事業をしますからって寄付が来ました、ね、この青春遺産も莫大な寄付をされたと思うし、私も莫大ではないけどしました。やっぱりそういう無門浪士のね、そういうものがあるから進んでできるんですよね。やっぱりその和尚さんもそういう学園があったらそういうのしたいっていうふうに言っておられましたですね。そういうふうにお金に関して無門浪士という方は本当に何もなくても生きていけるんだというのを実践された方だと思いますね。だからお金があったら、それはお金があったら一番いいんですけど、お金じゃないんだって、そういうところを身に、どういうんですかね、は感じております。